今日は伝道者の書の4章です。このところには一人よりも勝ることが語られています。一節のところには虐げを見たとありますけれども、今の時代でも虐待ということがあるわけです。それは独りよがりになり、そしてまた弱い人の気持ちがわからない、そしてそれに対してこの暴力的になってしまうというような出来事を私たちも聞くことがあるわけです。また4節のところにはこの妬みということが出てきます。成功しても自分の成功でしたらそれを鼻にかけて傲慢になってしまう、そして逆に人が成功しているともう妬ましく思う、そこには相手を尊重するとかまた共に喜ぶそういうものはないわけです。そして5節には愚かな者は腕組みをし自分の身を食いつぶす、まさにこの世っていうのは競争社会、もう競争で生きていて、そして強い者が勝つようなそういうような時代の中にこの世に私たちは生きているわけです。そしてこのことはまさに虚しいことではないか伝道者は言ってるわけですけれども、特に8節を見ると一人ぼっちで仲間もなく子も兄弟もいない人がいるとあるんですけれども、それは単なる物理的に一人というよりはむしろこの利己的独善的であり、人を受け入れない、人のことを構わない、愛さないというようなそのような心を持っている人の姿ではないかと思います。いくら一生懸命働き、そしてまたこの素晴らしいものを得たとしても、八節の終わりには私は誰のために労苦し楽しみもなく自分を犠牲にしているのかとも言わない、これもまた虚しく辛い営みだとあるわけですけれども、分かち合う者がいないというのはいかに虚しいことであろうかということを思わさせられるわけです。9節に2人は1人よりも勝っている、むしろこの弱くまた愚かであったとしても1人よりも2人の方が勝る、9節の終わりには良い報いがあるからだ、その良い報いとは何か、10節にどちらかが倒れる時には1人がその仲間を起こす、どちらかがダメになっても起こしてくれるものがある、また11節に2人が一緒に寝ると暖かくなる、1人ではどうして暖かくなるだろうか、それは心を励ますということによって暖かくなるわけです。ただ単なる物理的な身体的な暖かさというよりも、励ましを与えることによって互いに心を温め合っていくことができるわけです。12節には一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単には切れない、ですから私たちは一人で生きるというのではなくて、互いに助け合い、そしてまた励まし合って共に生きるということがいかに素晴らしいものであるかということをこの伝道者は語っているわけです。イエス様も最後の晩餐の時に弟子たちの足を洗い、そして手本を示される、イエス様は私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、そのように言われたわけです。私たちにはこのイエス・キリストの十字架がある、自分の弱さ、そしてまた愚かさ、罪を犯した、そのことをイエス・キリストは十字架によって許してくださった、私たちのこの結びつきの根底がこの十字架に合うならば どのような困難にも私たちはこの倒れてしまうということはないわけです。イエス・キリストのその愛をまず私たちはいただき、またこの十字架の愛をもって互いに励ましていく、これほど強力なものは他にはありませんし、もう2000年経ってもキリスト教はこの世にあってもなくなることはない、いやむしろ困難の中にあってこのイエス・キリストを信じるという人たちが実は多く起こされているということを私たちは知らなければならないわけです。むしろ今の日本の状況っていうのは、先ほど見たこの8節にある一人ぼっちで仲間もなく子も兄弟もいない人がいるというような状況に陥っているのではないかと思います。私たちは本当にこの状況が打開されるためにはさらに祈る必要があるわけですし、先にイエス・キリストの愛を知って救われた私たちが喜んでこの労苦し、そしてまたこのイエス・キリストによって犠牲を払っていく、私たちはイエス様が愛されたようにまた私たちもこの互いに愛し合っていく、そのことによって神様の御業がなされ、救われる人たちが起こされてくる、それを見ることができるのではないかと思います。さらに私たちは信仰に励まさせていただきたいと思います。